黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。今月は黒部の食材を使ったおもてなし料理をご紹介してきました。今週はお正月にぴったりのお料理をご紹介いただきます。レシピを考えていただいたのはしのりえキッチン主催で黒部の料理研究家篠崎理恵子さんです。しのりえさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、お正月といったらやっぱりお雑煮ですので、お雑煮でも黒部の名水ポークと黒部の切り餅っていうものを使って、お雑煮にしてみました。
こちらのお雑煮の特徴っていうのはどんなところにあるんですか？
はい、今日ご紹介するお雑煮はちょっとネギとか生姜が効いた中華風のお雑煮になります。
それはまた期待が持てそうですね。でもお雑煮って言いますとそれぞれのお宅で随分と味が変わりますよね。
はい、同じ富山県でも地域によって具材も味付けも全然違いますし、お雑煮こそ本当にご家庭のカラーでありますよね。黒部だと特産品を生かした昆布で出汁をとって、いろいろな根菜類や黒部のお魚なんかを浮かばせて、あとかまぼこですね、かまぼこも乗せたりするお雑煮が一般的なんですけども、今日は少しふんわりなお雑煮を考えてみました。
そして今回は黒部の切り餅ということですけれども、今目の前にありますけれども、こうちょうど名刺サイズよりもちょっと小さめの形をしてますが、随分とカラフルですね。
はい、黄色は黒部の稲きびを使った切り餅、深い緑は黒部のよもぎを使った切り餅、赤い色をしたものは古代米を使った切り餅なんですね。合成着色料は一切使っていなくて、この季節しか生産されない期間限定の商品になります。
そして今日のお雑煮はどの切り餅を使っていただけるんでしょうか？
やはり黒部は昆布が有名なので、昆布が練り込まれた切り餅を使っていきたいと思います。
それでは作っていただきます。調理のポイントをお願いします。
今回の調理のポイントは下準備ですね。まずお餅は自分のお好きなサイズでカットしておいてください。野菜類などはすべて細い棒状にカットしてあります。後から作るスープに野菜が染み込みやすいように、すべて小さめにカットしてあります。大きめの深い鍋に油とごま油を入れていきます。火は強めでいいです。そこへ、みじん切りにした生姜とネギを入れていきます。
あー、ごま油とそれから生姜、この香りだけでもう中華風ですね。
食欲そそりますよね。で、香りが出てきたところでお肉を入れます。はい、ここでポイントです。お肉に火が通ってしまわないうちに、ここで日本酒と醤油を加えます。お肉に火が通ったら、ここで白菜とタケノコと干し火を加えて炒めていきます。全部ガバッと入れちゃいます。結構量多いですよね、野菜も。
こう正月って食べ過ぎちゃったりしますから、胃腸を整えるのにもいいかもしれないですね。
いいですね。先ほど最初にネギと生姜を入れただけでも十分こう中華っぽい香りしたと思うんですけど、干し海老を入れることによって旨味のあるスープが出来上がります。
あ、今もうお餅焼き始めてますけどいいんですか？
はい、スープを作るのと同時にお餅も焼いておきましょう。
硬くなったりしませんか？
後でスープをかけるので、ちょっとぐらい冷めたり硬くなったりしても大丈夫です。白菜の芯のところがちょっと火が通って色が薄くなってきたところで塩を入れます。で、ここでお水を入れていきます。お水を入れて煮立ってきたらアクが出てくるので、ここでアクを取ります。 の野菜も細かく切ってありますし、もうすでに火が通ってあるんですけど、ここでお水を入れて煮込むには理由がありまして、炒めた具材をこうスープに引き出すために煮込む作業を今しています。で、まあ、5分ぐらい煮込んだところで酢を入れます。
酢が入るってサンラータンみたいですね。
本当ですね。で、酢を入れてひと混ぜしたら一回味見します。そこでお好みでちょっと薄いなと思ったら自分の加減で塩を足してください。塩を入れてご自分の好きなお味に調味したら、旨味調味料をここで入れます。で、最後にごま油を一回しかけます。これで出来上がりです。
これは下準備がしっかりとできていたので、こちらも簡単にできますね。
はい、下準備だけしておけばあとは焼いて煮るだけです。お餅も焼けてきました。お椀の中に切り餅を入れます。で、先ほど作ったスープを上からかけます。はい、これでいただきましょう。
完成です。
プロベザストーリ
ー。それでは中華風のお雑煮を試食させていただきます。朱塗りのお椀に入れていただいて、一足早いお正月気分を味わっているところです。それではいただきます。あ、とても塩味が効いていて、さっぱりしていながらもいろんなお野菜やお肉のコクが出ていて美味しいですね。特に昆布のお餅とよく絡んでるっていうところがまたこれ最高ですね。体も温まりますね。お野菜を細かく刻んだことで見た目もとってもいいですね。
はい、もう全てが絡んで、もう最後まで美味しくいただけますね。
いつもしのりえさんはこういった変わり雑煮っていうのをお作りになるんですか？
はい、私はとにかく冷蔵庫の余り物で何かを作ろうって考えるのが好きで、毎年その日の気分によって違う雑煮を作ったりします。
今まででこれは面白いと思ったものありますか？
ちょっとベトナム風に作ったりとか。
あ、はい、皆さんもぜひいろいろお試しになっていただきたいと思います。そして今月ご紹介してきましたけれど、懐石料理のおもてなしいかがだったでしょうかね？
はい、今回懐石料理としてご紹介してきたのには理由がありまして、おせち料理の重箱の中は実は懐石料理のコースのようになってるんですね。ですので、ご紹介したお料理をぜひおせちの中に取り入れていただけたらと思います。
お雑煮もそしておせちも一味違ったお正月お楽しみいただけたらと思います。さて、黒部座ストーリー、今日が今年最後の放送になります。しのりえさんにとってこの1年はいかがでしたか？
はい、ラジオを通して皆様においしいをお届けしたい一心で、この1年はとにかくたくさんお料理をしました。
収録の時間はいかがだったでしょうか？
やはり皆様に何かをお伝えするっていうことはプレッシャーでもあるんですけれども、でも岩木さんと本当に楽しい収録でした。
たくさんね、美味しいものも食べさせていただきました。そして来年はどんな年になりそうですか？
はい、来年はですね、やはりお料理っていうのは心を込めて作れば必ず相手に伝わると思うんですね。例えば身近な食材でも一工夫することで皆様の食卓が明るく楽しくなるようなお手伝いをこれからもしていけたらいいなと思います。
来年も美味しいレシピを期待しています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご出演はしのりえキッチン主催で黒部の料理研究家篠崎理恵子さんでした。
プロベザストーリ
ー、いかがでしたか？振り返ってみれば、私にとってはこの番組を通して新しい人や食との出会いにあふれたとっても充実した1年でした。来年も楽しむ気持ちを忘れずに新しいことにチャレンジしていきたいと思います。2020年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、来週はニューイヤースペシャルと題して、午前7時30分からいつもより15分拡大して番組をお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。